私は聖書のルツ記に出てくるルツの信仰に習って神様に愛される子供に育ってほしいとクリスチャンの両親の願いと祈りとを込めてルツ子と名付けられました。このルツ子っていうのはなかなか読みにくい字なんですけれども、父母が使っていた古い聖書にはこ の, 難しいこのルツ、ルツ記っていうルツの字が書いてあります。私もだいぶ経ってからその古い聖書を見てみましたら、確かにこの難しい漢字で頭突きと書いてありました。幼い頃から両親に連れられ教会に行っておりました。集会が終わるまで非常に退屈で退屈で、唯一の楽しみは賛美歌で早く歌の時間が来ないかなと待っていました。集会が家では母も私も好きな貧しくあれども喜びたいてという賛美を歌っておりました。小学生の頃でしょうか、ところどころお話が聞けるようになり、からし種一粒の信仰という言葉が頭に残りました。からし種ってどんな種かなと思っておりました。一粒が針をつついたほどの小さな種で、人の背丈より大きく育つ植物であると語られました。小さな信仰でも覚えてくださる、ご愛を注いで育ててくださる、なんと不思議な神様であろうかと思っていました。成人してからは母の強引な誘いで夫と共にいつも特典には出席させていただいておりました。その中で特に心に残った御言葉は、あなた方は砂の上でなく岩の上に家を建てなさい。雨が降り洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけても倒れることはない。岩を土台としているからである。マタイ7章25節でした。若い頃は主人の勤めの関係で八戸、東京、川崎、北海道など転勤生活でした。で、舞鶴へ帰ってからは総監部とか市役所などの勤めで落ち着く間もありませんでした。で、教会に教会からは遠ざかっておりました。しかし二人の子供が大学を卒業したのを機会に勤めを辞め家庭に落ち着き、ようやく教会の礼拝に出席させていただくようになり、昭和61年3月30日イースターの日に受洗に預かりました。今まで神様はおられるという漠然とした思いで、本当に神様の姿を知ることのない私でしたが、旧約聖書の創世記、天地創造の御言葉に、神のなされた技で何一つ足りないものはなかったとあり、本当にその通りだと思いました。神秘的な大宇宙の中でも、さまざまな営みにあっても、どれをとってみても人間の技ではない。目には見えないけれど神様は確実に存在してくださる。私の信仰の始まりは神そのものの存在の確信でした。まさにからし種一粒の信仰から始まったと思います。しかし罪、十字架、復活、再臨と自分のものとしてしっかり理解するところまで行っていない状態で、罪とは盗み、人殺し、規則に反する行い、嘘をつくなどが罪であり、嘘をつくことはまああったとしても私は絶対罪人ではないと考えているようなものでした。聖書に 記されている罪の本質を理解していませんでした。その後、三浦絢子さんの著書や榎本康郎先生の本などを読み漁り、また教会の礼拝祈祷会を通してイエス・キリストのご愛、また罪についても思い巡らす生活でした。日々学んでいくうちに、聖書に書かれてある罪はそんな単純なものではないこと、自分自身の心を掘り下げていくとき、自分では気づいていない悪習、それは自己中心であり、思い上がり、妬み、怒り、虚栄、人を愛することの少ない自分を、本当に罪をいっぱい抱えた自分を見出すことができ、心から悔い改め祈りをお捧げいたしました。神は私を愛してくださり、祝福したいと願っておられる。でも罪がある者は神の愛を受けることはできない。しかしイエス・キリストは私の罪を背負って身代わりとなり、十字架にかかって死んでくださった。キリストを受け入れるなら神の愛を受け、喜びと祝福に満ちた人生を歩める。私はこのことを信じました。私は道であり、真理であり、命です。ヨハネ14章16節。主の御名をあがめて感謝いたします。私は十何年間短歌をやっておりますが、その時々の思いを歌に託しております。そのうちの受選をした頃の短歌であります。今よりは罪許されてバプテスマ、街道深く光あふれる。今よりは罪許されてバプテスマ、街道深く光あふれる。洗礼を受けた時、街道に差し込む光に主の御臨在を覚えて歌いました。バイブルを紐解く心の安らぎを、本にも伝うる時のあれかし。バイブルを紐解く心の安らぎを、本にも伝うる時のあれかし。家族の信仰の継承を願いつつ歌いました。節目では空の青さは測れない、節目では空の青さは測れない、下を向いていては青空は見えないと同じように、私たちは顔を上げて、ご在天の父なる神様を仰ぐ見させてくださいという思いを歌に託しました。野の花は手を広げるように太陽に向かって葉を広げて咲いています。私は心を神様に向けて感謝と喜びと平安に満ちさせていただき、今日を生かされたいと願っております。以上でございます。ありがとうございました。